はようございます。高校時代 の授業 で学んだことなんですけれども、実際やってみたことないんだけれども、まあ、本に書いてあって、それは鍋を持って、そしてその鍋にお湯を沸かして、そして生きてるカエルをジャボーンって落とすとカエルがショック受けて飛び出すっていう教えで、そしてそれは当たり前やなっていうことわかるんだけれども、次は同じ鍋を取って冷たい水をそのカエルの温度と同じ温度の水を入れて、そして何時間をかけてろうそくかなんかでゆっくり温まっていくと何ができるというと、カエル鍋そしてどうしてかというと、ゆっくり温度が上がっていってるのでカエルはわからないの。どんどん温度が上がっていってる、危ないっていう、その危険っていうような電波が来ないんですね。ですからいずれもう、ね、手が白くなっちゃって、そしてもうやけどしてしまうんですね。そしてもう鍋ができるんですけれども、私たち人間もそのようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。悪魔が私たちの前に赤い顔でもう鬼のような格好で現れたら、悪い、この人悪いってすぐ誰でも言えると思うんだけれども、悪魔は賢いんですね。悪魔の教えっていうのは50年かけて少しずつ教えていくとか、そしていつ間にかその価値観が自分の価値観になってしまったとか、そのようなものはあるんですね。あんまりにもペースが遅いからわからない。ですからいきなり言われたら、ってそれはダメって言うんだけれども、そうじゃなくて少しずつマスコミとかいろんな周りの人の会話としてとかいろんな形で少しずつ私たちがそれに慣れてしまって、そして今度はそれにダメになってしまうことはあるんですね。そして、今日はそのお金のテーマでちょっと話ししたいと思うんですけれども、お金の価値観もそういうようなものがあるんじゃないかなと思います。ですから、箴言の6章1節から11節から、勉強したいと思います。読んでくれますか。箴言6章の1節から11節。
我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。
蟻には狩猟をつかさも支配者も、ね、いないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。
ありがとう。 50年前の日本だったらこのような考え方多かったんだけれども、誰かからお金を借りたらもう早く返さないとっていう意識、もう迷惑かける前に早く返さないとっていう考え方が強かったんですね。それでそれはもう親戚から借りてても、友達から借りてても、銀行から借りてても、そのような価値観があったの。早く返さないとって、迷惑かける前にって。ですからもうどうやって、もうじゃあ仕事を増やして、これをやって、あれを打って、そして一生懸命頑張って働いてんだけど、もうカエルの鍋のようなね、だんだん変わってきてね、借りた金は無料のお金っていう考え方、返さないといけないっていう実感、もう感覚はもうなくなってしまってるの。もう、あ、もらえるんだったらもらおうじゃないかって。そしてまあ返すのはもう、あ、それはもうちょっと考えないことにしようっていうような、その考え方が入ってきてるんですね、日本に。アメリカたっぷり入ってる、ヨーロッパに入ってる、そして今度日本にそれが入ってきてるんですね。借りたお金は無料のお金っていう、何もしなくてももらえるお金って。そしてその返さないと、なんかしないとっていうものがなくなってしまって、どんどん借りるっていうような怠けたような考え方が少しずつ私たちの社会に入っていってるんですね。そしてそれが入っていってるから、私たちがもう経済的にダメになっているものもあるし、いろんな社会問題がそこから入ってくるんですね。けどここに はっきり書いてあるんですね。早く脱走しろって、借りてる、約束してたら早く返せっていうような知恵が何千年前から変わらないで、その知恵がここに書いてあるんですね。アメリカの政府、ヨーロッパのいろんな国の政府、日本の政府、それを忘れてしまってるんだよね。どんどんなんか借りるっていうのは無料と一緒っていうような考え方で、そしてそれが続くと、最近の新聞では全世界破産っていう、その方向に行ってるんではないかっていうような考え方が入ってるんですね。ですからそのお金を癖になってしまって、人から借りる、銀行から借りる、いろんなとこから借りるって、それ癖になってしまうと、まずダメになってしまうのは人間関係なんですね。そして私のその悩み相談の中でよく出てるのは、もう私の親戚とか家族全員嫌われていますって。理由はもう借りて、この人もあの人もこの人も保証になって、結局返せなくて、結局完全に私が嫌われていますって、もう家族の関係がぐちゃぐちゃになっていますという声が非常に広がってるんですね。人から癖になって借りたり、銀行から借りたりすると何が起きるっていうと、人間関係がダメになるんだけれども、それだけではなくてね、尊敬できないような存在になってくるんですね。尊敬できない。もし私がこの礼拝の後に、順番にすいませんって、春樹ごめんやけどちょっとピンチで10万円貸してくれないかってお願いして、そしてハリキがもうプレッシャーで、ってちょっと困ってんのよって、10万円借りて、もう次は愛梨ちゃんの次の週が、愛梨ちゃんごめんちょっとね、5万円なんだけどとか、みんなに回ってて、私のメッセージ聞きたいんですか？聞きたい？ね、多くの人はね、もう嫌やってね、なぜ言うと、そこまでね、借金というのは尊敬できないというような存在になってくるんですね。ですから関係がダメになってしまう。そして今度は何か意見があっても聞きたがらない、周りの人が聞きたくない、ね、だってあなたはあの人をやってる、もうそんなめちゃくちゃやったら私はええわってよく言うよとか、そういう気持ちになってくるんですね。ですから私たちが社会の価値観に流され、 そしてもう借りるお金は無料のお金という考え方で入ってしまうと、結局自分の周りの人間関係をダメにしてしまっていることあるんですね。ですから、そのような知恵がこの場所から学べるんじゃないかなって。人間関係をダメにする、それは尊敬を、自分の尊敬を潰してしまうって、この2つのものが出てくるんですね。そしてこれは、今国もそうなんですね。今までは日本の国はその尊敬されてたんだけれども、最近の新聞の記事によると危ない時期に来てるって。そしてあんまりにもその借りてるものが多いから、もう一気に尊敬が崩れて、そしてもうダメになってしまうというような危険があるっていうような、いろんな専門家が言ってるんですけれども、ですから私たちがやっぱりそれに騙されないように、借りたお金は返すべきなの、無料なもんじゃないのね。なんか昔やったらね、お面白いなって今思い出してみるとね、1960年、僕まだ3歳やったんだけれども、テレビなかった。なぜ言うと買うお金がなかった。そして親がね、日本でオリンピックがあるっていうことを聞いて、そして家族が目標を立てて、オリンピックが始まる前にお金を貯めてテレビ買いましょうって。そして私たちが頑張ってもう貯金して、もう間に合うかなと思ってお金を貯めて、そして他の家族がもうテレビを買ってんだけど、うちはまだないっていう感じで、もうけど空のテレビは無理やから、そしてそれだけじゃなくて、ね、金持ちの友達のとこ行ったらテレビが空だったんだけれども、映ってる人たちの顔が緑やったから別にええわって思ってでですから白黒でええわと思ってそして貯めて貯めて貯めて、そしてやっと、安いテレビ買えるようなお金が集まってきて、そして家族団体で伊勢崎町まで行って、そしてその貯めたお金を出して、そして買ったって。今違う、今仕事もない、何もないけれども全部借りて初めからもらうっていう考え方が入ってきてるの。何もないのに出してもらってアパートを借りて、出してもらってテレビも全部揃えて、そしてそこで生活するという全然違うような、ひっくり返ってるんですね、考え方で。それがあるからだんだんだんだんもう病気になってる、社会がこの価値観がずれてしまってるからって。そしていきなりこうなったんではなくて、50年かけてゆっくり温度を上げながらこのようなことになってしまったんですね。ですからこの、1から3まで書いてあるのはもう、ね、早くもう脱走しなさいっていうような、もう 返してって、そしてもう借金から早く脱走しなさいという4節、そこ行ってへりくだってすいませんって、今の形ではうまく返せないので、ちゃんと返したいと思ってますので、やっていけるような金額で考えてくださいとか、正直に自分が払えてないから払えるプランを作りましょうっていうような、そして必要やったら専門家に頼んでどうやって返せばいいのかっていうプランをちゃんと立てて、いろんな借金があるんだったら一つに含めて、そしてそれがコツコツ返せるようにするって、それはすごく今の時代が大切じゃないかなと思うんですね。現実を認めること、ね、借金だらけの人生から目を覚めて、そして返すプランを作って、必要やったら専門家に相談して、そしてちゃんとコツコツそしてそれをやってたらね、何が起きるというとね、自分好きになるよ、少しずつ。 けどちゃんと無責任でやってたらね、自分嫌やなっていう気持ちもあるんですよ。もう情けないって自分を責めるようなものがあるんですよ。そしてその自分を責めてたらエネルギーがそれに吸い取られるんですよ。元気が出ないの。なぜ言うと、なんか重たいような嫌なものが続いてるから。で、私が日本に来た時、大学から卒業して借金すごいの持ってたんですね。そしてね、返すには10年かかった。もう暗かった。10年間、もう一生懸命やってんだけどね、やっぱり早く解放されたいっていうような気持ちがあって、そしてなんかね、やっと最後返せた時にね、もう踊りたくなっちゃって、もうなんか嬉しくて嬉しくて、その重たい荷物から解放されたような感覚で、もう、そしてそれだけではなくてね、自分ちょっと好きになったって、だってね、責任を取ってちゃんと返したからっていうようなものが入ってきたんですね。50年前この教え当たり前なんですけれども、なんかずれてしまって、だんだんだんだんカエルのように洗脳されてしまって、借金のお金は、まあ、無料のお金と一緒って別に、そしてこれも入ってくるんだよな。借金しても本当に困ってたら誰か代わりに出してくれるだろう、おばあちゃん出してくれるかもしれないとか、お父さん出してくれる、怒るけど出してくれるやろ。最初怒るんだけれども、怒鳴り込み終わった後に、じゃあ何本いるかって、それで出してくれるし、なんかそういうなんかね、不健康な頼り方っていうのは、50年前がそれがあんまりなかったんだけど、今それが入ってるんだよね。そして引きこもりでもその下にこれあるの。どうせ出してくれるからっていうような、誰もう本当に、そして惨めな姿を見せたら親が出してくれるとか、それが暴れたら親が怖くなって出してくれるっていうようなものになってしまうんだよね。ですから、そのなんか不健康な頼り方っていうのは50年前そんなになかったんだけど、だんだんずれてきて、そして病気のように私たちの社会の中に入ってくるんですね。そしてこれも言えるんではないかなって、このお金の問題で家族関係を潰しましょうっていう 悪魔の作戦、家族をダメにする方法はそういう借金問題でダメにするって、それで潰すっていうようなものなんですね。何回もこのような話も、悩み相談で入ってきてるんだけれども、男性の方が来て、もう私をもう生きる力がもうないって、そしてどうしてかっていうと、今までは頑張れたんだけれども、やっと気づいたのは、私一生懸命働いてるんですよって。そして私の給料が28万ドルとかなんか言ってくるんですね。そしてそれが結局、家が買ったからこの部分を返すために払わないといけない。そして携帯がこれで取られてる、車はこれで取られてる、あれで取られてる、結局私のお金が3000円なのよ。そしてこれが収まるのは68歳になった時だから、私なんで生きてるのか分かんなくなりましたって。ただ奴隷みたいに働いてやるのっていうようなものね。その場合ね、基本的に生き方を変えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。痛いかもしれないけれども、その立派なでっかい家を損しても売る。そして探せば、3万5千円で 2LDK、 ちょっとガタが来てる。50年前に建てられたけれども、正直に自分の経済的にやっていける範囲で生きる。これが必要なんですよ。綺麗な立派な家でも何でもかんでも借金じゃなくてね、正直な生き方。もう、この範囲だったら、この世界やったら私がやっていけるわって。与えられた給料で豊かもある。もう旅行もちょっとできる。貯金すれば。そのようなもう自分のプライドを捨てて、そして正直になって、私はこのレベルではやっていけない、 これもこれこのレベルでも借金返す返す返す、それやっていけないから自分の生き方をやめる、あのかっこいい車売る、自転車買う、ママチャリ7980円で買う、そしてそれを乗る、あの自分の生き方を基本的にあの豊かは戻ってくるようにやっていける範囲に戻るっていうのは厳しいかもしれない、しんどいかもしれないけれども必要だと思うんですね。あのスターバックスの回数を減らして、あのモンカフェを買って、そして自分の家で飲むとか、あの電気代をどんどん上がっていくよりも服、着てる服を増やす、そしてこれも結構今問題になってる、私もやられてるんだけどね、あの自動振り込みのようなものがね、もうずる賢くどんどん増えてるんですね。携帯買おうとすると携帯、あ、いやこれを買って、そして自動振り込みでこうで、けれどもこれもこういう機械もいるんですよって、それだけじゃなくてこのようなものもいるんですよってとか、それでこれはねたった毎月ね300円だけだからとか、そしてそれで私たちの経済を吸い取る。あの若い時にあのボーイスカウトでキャンプ行ったんだけれども、あの流れの遅い綺麗な川があって、あのそしてそこで遊んでたんだけれども、あの遊び終わってその川から出た後に足を見たらショック受けたのはね、黒いミミズみたいなものが私の皮膚に引き付いてたんだよ、もう6本ぐらいで、もうびっくりしちゃって、それでうわーってなって、そして結構くっついてんだよな、無理やりパンって通ったらね、気づいたのね、僕の血を吸ってたんだよな、全部私のエネルギーを吸ってたんですね。そしてそういう経済、この虫は英語で言うとね、リーチ、なんか嫌な言葉でしょ、リーチってリーチっていう、ですから私たちが経済リーチにやられてるんですよ。自分の口座があって一生懸命働いてるんだけど気づいてないんだけど吸い取られてる、このためにあのためにこのために使ってないのにこれのためにあれのためにってどんどん吸い取られて、なんでって一生懸命働いてんのになんでお金がないの、なぜ言うとその静かにその自動で取られてるって、そのような時代になってるんですね。それいろんな会社でそれで儲かってんの、私たちを解約する知恵がないから、難しく、ああいいですよ、いつでも解約できるよ、けれどもそれやったらまずこうしてああしてこうしてこうしてこんなからって分からなくなって、いや結局払おうかっていうことになってしまってです ね。だから私たちがこの箴言に書いてあるのはね、脱走しなさいって、もう解放って、もう騙されないで出てきなさいっていうこと書いてあるんですね。あのそして今度6章の6節もう一度読んでくれますか。
怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。
あの20歳の時、21、22歳の時に大工の弟子だったんですね。そしてあのもう必死で毎日朝から晩まで働いてやってたんだけれども、ある、あの不動産とちょっと話してて、そしてその不動産が、まあ、こんなに直接言ってなかったんだけれども、あの、まあ、私に言おうとしてたのは、あのロブアホちゃうかって、必死でもう体力仕事して朝から晩まであんな働きをして、私のお金が私のために働いてくれてんのよって、そしてあの株を買って、そしてあのいろんなローンをうまく借りて、そしていろんなね経済をいろんな作戦でやるとね、私がね朝10時まで寝てんのよってね。ですから自分を働くんじゃなくて自分のお金を働いてもらえばいいのよって、 ですからこの家を買って安く買って直して、そして今度はごまかしてめっちゃ立派な家の形にして改装して、そしてこの値段で売って、そして働かなくてもいいのよっていうような、そしてなんか自分がアホやなと思って、ですからね知恵がないのにね、株買ったりね、いろんなものを買ってやろうと思って、そうすると働けなくて済むっていうような考えがはっけどね、夜寝れないんだよな、あの株どうなってるの、新聞見たらどうなって、あ落ちたっていう、なんかねもう落ち着きがなかったんだよな。けども結局そのような考え方はね、怠けの考え方なの。働かなくて済むようにそういうずる賢くお金をこのようにして、あのようにして、このようにしてって、それは聖書的な考え方じゃないんですね。聖書的な考え方は私たち人間として働くべきなの。忠実に働かないといけない。そしてそのバランスを取れたような働き方をすると自分の価値も上がっていくけれども、なんか家でゴロゴロしてなんかずる賢くそのような、ね、お金を動かして自分が何もしない、結局その人たちがどっかの段階で潰れてしまうの。どっかの段階で、それがバブルの時代でダメになっちゃったのか、そして今の経済世界経済問題の中で結局ダメになってしまうんだよね。それでここに書いてあるのは働かないといけないっていうこと書いてあるんですね。そしてこの間もコンビニの店長とまたちょっと話してたんだけれどもね、その店長がもうブツブツブツブツ言ってて、どうしたのって聞いたらね、いやーね、働いてくれる人なかなかいいのを見つからないんですよって。あ、そうなんですかって、けど嫌味は不景気で、いやいろんな人がね申し込むんだけどね続かない。あ、そうなのって。どうしてって。ね、もう難しいんだけれどもね、今の若者っていうのはね、ちょっとした注意でね、落ち込むの。ちょっとした注意だけでもう、私それやったらやめるわって。だからもう困ってるんですよって。そして最近はね、アジアの人を、もう雇うのは増えてんだけど、どうしてかっていうとね、すごいはっきりしてる。アジアの人はね、お金が欲しい。そして大きな声で注意してもそれでも働く。けれどもそこの難しいとこは、うちが時給830円で近くのとこが850円だったらあっという間に辞めるって。だからそれだけを気をつけないといけないって。けれどもはっきりしてるって、注意しても頑張る。ですからどんどん学んでいけるって。けれども今のね、日本の若者はね、ちょっとしたことで拗ねたり落ち込んだり精神的に弱いって。それがコンビニの店長の話なんだけど、本当に私たちもね、職場は慰めの場所じゃないのよ。よしよしもらうとこじゃないの。そこ行ってどうしたん今日、いやちょっとで、そんなとこじゃないのよ。働く場所なのよ。思いっきり言って、もう行って言われたら、はい分かりましたって、すいませんでした、そして言い返す必要やったらちゃんと自分の立場、これはこうするべきだと思いましたのでこうしましたって、ちゃんと割り切って、そして仕事終わったら教会の仲間とよしよしもらえばいいと思うんですよ。そのような時代にいつまにかなってしまったんですね。ですから、アリのよう、アリから学びなさいって言ってるのは、アリはいつも動いてる。無駄なエネルギーを使ってないって。そして今は、このような、考え方増えてるんじゃないかなと思うんですけれども、派遣で働いてる。そしてそれは悪くないと思うんですけれども、働くのは働かないよりいいと思うんだけど、心の中で今日電話かかってこなかったらええな、電話かかったら働かないとあかんからって、 ですから聞かれたら、いや私働いてますよとか、働いてるやってるよとか、うん、私がね、こういう仕事してるんですよって、じゃあ今日はって、うん、今日はね電話がなかったんって、よかったねって、結局怠け者なのよ。ですから派遣やってるんだったら派遣の仕事を増やして、これがダメだったら次のありのようにって書いてあるんですね。毎日、そしてその仕事がなかった日は必死で家で掃除するとか、ちゃんと働くって。なんか私たち社会に入ってきているのは、このなんかダラダラダラダラしたような、動かないような考え方、生き方っていうのは増えているんですね。仕事誰も雇ってくれなかったら、もうすずらん大なので立派なおじさんがいる、仕事が持ってない、ですから今チャリを乗ってアルミ缶を集めている。一日何がどのぐらい入るやろう、300円入るんか500円入るかわからないけれども、その方が私に何か説教したかったら、私聞く耳がある、教えてくださいって、どうやってそこまで頑張れるんですかって教えてくださいっていうような。ですからここにはっきり書いてあるのは、もうありから学びなさいって。もちろん働きすぎは良くないんだけれども、自分を騙して家でゴロゴロするんではなくて、ちゃんと働くっていうのは、これが非常に大事なんです。人間は働かなかった、ある程度働かなかったら落ち込みます。自己価値が落ちる、そして周りの尊敬が落ちる。ですからここに書いてある働く、経済の考え方、聖書のもうこれを支えてくれるんじゃない、守ってくれてるんだけれども、3つの考え方を持ったらいいんじゃないかなと思うんですね。英語でワンポイントレッスンで教えたいと思うんですけれども、GUS、 経済の使い方は、 G はギブ、与えることなんです。自分がの入ったお金の中で与えると、約束が聖書の中に入っているんですね。それは恵まれます、祝福されます。ですから自分の給料入った時にちゃんと神様の分をあげて、そして人の祝福のための分もあげる。そうすると恵みが自分の人生にかかってて、そしてありえないようなおいしい話が入ってきたとか、ありえないような素晴らしい仕事は与えられたとか、そのような導きが神様の方がやってくれるんですね。 You はある分を使うこと、家賃、食べ物、もうもちろんたっぷりその You は use ですから、使うっていう、もちろん G は give、 与える、 U は use、 使う分、そして S は貯金、セーブ。貯金やりすぎてしまうと、自分の、子供と孫が年取った時に喧嘩するけれども、ある程度の、貯金っていうのは賢いと思うので、ですからある部分は貯める、あるギブ、与える、ユーズ、使う、そしてセーブ、貯めるっていう、この3つのバランスを取れたら、すごい恵まれた人生が与えられると思うんですね。けど多くの人は今は GUS の生き方ではなくて、U と L になっているの。Use と Loan。そうやって生きているの。自分の与えられたお金全部使う。そして今度足りない分が、お願いやから貸してって。それで Loan 借りる。そうするとね、恵み与えられる可能性がないんですよ。なぜ言うと、ギブが入ってないの。与えるものが入ってないの。ですからね、もう素晴らしい、ありえないような形でこう恵まれたんで、それが来るはずがないの。なぜ言うと、 GUS じゃなくて UL、 全部使って、そして足りない分が誰かにプレッシャーかけて借りるって。ですから結局恵みのない人生がずっと続く。そして私たちの社会がどんどんどんどん UL に行ってしまってるの。GUS が終わって50年前あったんだけれども、今は UL になってしまって、ですからこの信玄の教えはもう切り返しましょうって、もう借金の地獄から脱走しましょうというような教えなんですね。そしてこのアリのようアリ、今週アリを見てください、動きを見てください、ちょっと休憩取って見てください、もう一生懸命なんです。そしてね、不思議なのはね、こうやってぐちゃぐちゃにして潰して 2,3 日また行ってまた見て全部やり直してんだよな。もういくら倒されてもまた頑張る、またやるっていうような、ですから私たちもそういうような心を作るには何が必要なのかなって、もう自分のことも考えてきたんですけれども、一つ分かったのは、若い時に、どうして英会学校で頑張ったっていうと、遅刻したりミスしたら怒られるから頑張ってたんですよ、正直に言うと。ですから遅刻したら、これは何しとんって言って、ね、そう言われるの怖いから頑張って言ってたんですね。自分からじゃなくて、やっぱり言われるからっていうようなものになって、そしてある時、1989年、KBF が始めることになったんだよな。そして英会学校からクビになって、そしてまあ大きな給料じゃなかったけれども、KBF がこのぐらいのお金があげるから牧師になってくださいということでね、そしてそれが言われた時にね、怖かった。なぜ言うと自分の怠けを知ってるから、ってもらうのって。じゃあそれやったら月曜日になったら何が自分の弱さ分かってるから、それやったら朝起きて、牧師だから牧師何するんやろ、まず祈るんやなって、じゃあちょっとベッドの中で、もう10時になってるわって、で、ね、そういうことになったらどうしよう、だって自分の弱さを分かってるから、それだったらもうみんなに迷惑をかけることになるし、もう自分も嫌いになってくるからどうしようって、牧師の仕事したいんだけれども、結局そんなお金もらってしまったら、本当に自分が怠けるんじゃないかっていうすごい心配があって、ですから作戦作ったんです。もう一度英会学校に戻ってお願いして、朝の9時の授業を教えたいんですけれどもって、それの授業だけ。そして他の先生がね、9時で教えるの大嫌いなんですね、そんな早く。ですから、そう、って、はい、じゃあ、ですから、月から金曜日、9時の授業だけ教えました。そして必死で、もう三宮行って準備をして、頑張って、そして、英語を教えて、10時になったら、もう頑張ったという、そして今度はもうエンジンが入ってるわけやから、教会の仕事積極的にできるって分かったの。けれどもそれを2年間やって、どうして、英会話の方をやめたというと、だんだん自分の中が変えられてきて、朝6時起きて祈りたいという気持ちが入ってきた。そしてもう別にその授業がなくても自分の中からありなような気持ちが入ってきて、次をこうしたいってああしたいっていう気持ちが入ってきたから、じゃあそれだったらこの些細の、9時の授業がとっても動けるなって、そこまで成長してきたなって分かって、そして取ったらその通りそのまま動けるようになったんですね。皆さんはどうでしょうか。アリのような働く精神があるのでしょうか。それかプー太郎になってしまうような可能性があるでしょうか。それをやるには多分第一の大切なものは、まずとにかくね、神様と親しくなることなんだよね。で、神様と親しくなってくると、神様の夢を与えてくれる。そして神様の夢を与えてくれたら、生きる元気が少しずつ入ってきます。こうしたいと、だから起きないとって、 もう神様与えてくれたもんで、そしてそれがなんか無理してるようなもんじゃなくて、もうその関係から湧いてくるから、ですから働きたい。そして今度は働いているとき、それがお皿洗いでも修理でもアルバイトでも、イエス様と共にやってるっていう感覚で、仕事してても、神様は私通してこの人に励ましの言葉を与えてくださいとか、自分が神様の器として用いられている感覚があるから、朝起きれる、頑張れる、仕事できる、それは成長した人間なんですね。ですから今の時代、これがすごく必要じゃないかなと思います。もちろんこれが時間かかりますけれども、その洗脳されてる、少しずつなんか怠けたような考え方、日本に今入ってきて、そしてなんかいろんなね、声がね、もう日本がダメなんだとか、そういうような声が新聞とかニュースに出てるんだけれども、それに影響されないで、もう一度聖書の原則に基づいたような働き方、生き方、与えられた経済の範囲で生きる、そして今度は UL から脱走、ユーズ、借りて足りない分が借りるから脱走して、 GUS、 ギブ、ある部分与える、それがやるとこの神様の恵みが働いてくる。そしてもちろん U は自分のために使うもん、そして今度はちょっとでもいいから貯金っていうもの、そのようなバランスを取れたお金の使い方の方向に行きましょう。じゃあもう一度復習します、リビューします。最初は、癖としてお金を借りると人間関係をダメにする、そして尊敬が崩れる、その2つなんですね。2番、謙遜になって借金がすごいあるんだったら専門家に頼んで、それか借りた人、借りた会社、借りた銀行と交渉して話し合ってやっていけるような形でお金を返す。そして3番、無理な生き方するんではなくて、自分の経済でやっていけるような範囲で生きる。ひょっとしたら厳しいけれども、自分の家を売ることとか、自分の車を売ってしまうこととか、自転車を乗り出すとか、歩く靴を買って歩き出すとか、けれども自分のやっていけるような範囲で、そしてその中で貯金もちゃんとできるような部分、それが1000円でもとにかく貯金ができる。そうすると休みの時に金がない、金がない、どうしようというような暗闇の中で休むんではなくて、USJ 行って楽しもうとか、そういうようなものができると思います。そして今度は働く精神、働く心を育てていくということなんですね。なんか仕事が今日ないんだ、よかった、ゴロゴロしようって ではなくて、本当にありのような精神を立てて、そしてその立て方はイエス様と共に生きるっていう意識を強めることなんですね。そうするとどの仕事、つまんない仕事でも面白くなってくる。なぜ言うと、一人でやってるんではなくて神様と一緒にやってるから、ですからその知恵、その力で動くと不思議なことが、つまらない仕事でも起きる可能性があるので、その情熱を神様の関係を強めて作っていくっていう、今日はそういう話です。じゃあ祈りたいと思います。天父様、50年前経済に対する考え方、そして今の考え方、かなり滑ってしまってるんですけれども、本当に私たちも騙されないように、知恵をください。そしてあなたは喜ぶような、経済の使い方が実行できますように働いてください。お願いします。そしてあなたの本、この聖書与えてくれて、その聖書の中でこのような知恵が入っていることを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。